ドラマ海原ひろみつの新境音。この番組はドラマ海原ひろみつがお届けする音楽情報番組です。ドラマーとしての視点で音楽の街川崎から全国全世界そしてあなたに音楽や楽器を楽しんでもらいたいと思いお届けしております。心境音とは心に響く音を伝えるをテーマに音楽で素敵な体験をしてもらいあなたの時間を豊かにしてもらうことを目的にしております。この放送は JR 武蔵小杉駅から歩いて3分武蔵小杉タワープレイスビル1階にございますサテライトスタジオより公開生放送をしております。またツイキャスでも同時生配信をしております。ツイッター内でドラマー海原もしくはアットマーク DRUM アンダーバー UNA で検索していただけるとこの空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもお楽しみください。はい、ということで今月も始まりました。ドラマ海原ひろみつの新境音。なんとですね、今回19回目っていうことをね、改めてね、自分で感じているんですけど、19回長いですね。あっという間でした。はい。というわけで、ね、番組終わるわけじゃないんですが、10月ということでね、また新しい感じ。なんか最近、今日も特にそうなんですけど、ちょっと肌寒くなってきてね、なんかこう、ジャケットとか着たりとか今ね、スタジオでしてるんですけど、どうです皆さん、なんか季節の変わり目とか感じてます？感じてますか？なんかね、長袖着たりとか、ね、こういう時にね、ちょっと体調ね、崩しやすかったりするのでね、そういうところもね、気をつけてね、今日も一日楽しいね、一日にしていただけたらなと思います。今日もね、1時間いろいろね、ドラムのこととかお話ししたりとか、音楽のね、なんかこういうのやったらいいよっていうちょっとねマニアックな話とかねいろいろしていったりとか、あと季節ね、せっかく秋になったので秋の話とかもねしていきたいなと思ってます。1時間どうぞお付き合いください。ではね、まずは1曲お届けしていきたいなと思います。またお聞きください。不愛想で水平線。 うなのね、あなたの夢を応援するワンポイントコーナーということで、今月もね、やってきました。ニュープロ NLP を使ってですね、心理的にあなたはどのタイプっていうものをですね、毎回のようにですね、このクイズ形式で知ってもらうと。あ、自分ってこういうタイプだったんだな。あいつってどういうタイプなんだろうなっていうのをね、知ってもらうとね、やっぱコミュニケーションってね、取りやすくなるんですよ。取りやすくなったら何ができるかというと、仲良くなるのにすごく役に立つということですね。もう先日もね、イベントの時に、このフィルターとかね、こういうね、あ、こういう傾向にあるなっていうのに、ね、楽屋で盛り上がりまして、はい、それでね、ところでコミュニケーションするのやっぱりな、あ、便利だな、便利だなって言うとあれですかね、すごくいいなっていうふうに思ったのでね、今回もやっていこうと思っております。今回はですね、方向性、あなたの方向性、思考の方向性がわかる質問をね、していきますので、まず質問は5問出しますよ。全部で5問を出すんですけど、2択です。5問2択やって、そして、どんなね、結果が出るのか、質問の後にですね、はい、統計を集めたら答えを言いますので楽しみにしていてください。今回方向性のということでね、まずやっていこうと思います。こちらはね、方向性、どんな方向性かというと、A と B と質問していくんですけど、こちらの方向性のフィルターで目的を追求するタイプなのか、あなたがね、それとも問題を回避するために動くタイプなのかっていうのをわかるようになってますのでね。では、早速行ってみたいと思います。ではですね、だいたい今からね、質問をするんですけど、直感で5秒から10秒以内、まあそれより早くね、次の質問に行くと思うんですけど、直感で答えてください。最初にパッと浮かんでこっちだなと思ったものがあなたのタイプですからね。では、行きます。最初の質問1。たらん。まずね、A と B と、いきますので、どちらの傾向が強いか考えてみてください。まず A です。何かね、成功するのに、進むのに起こりうる問題を想定してね、対応を考えちゃったりとかね、リスクとかそういう避けるべきことを計画したりすることがね、苦手なんですよ。あんまりね、そうね、なんかこういう風なのを回避するっていうよりね、なんか楽しかったらいいんじゃないみたいな、そういう感じの人、A です。はい。ですね。そして B、目標を設定するときに、達成したいね、目的、ゴールとかね、手に入れたいものについてね、聞かれるとね、ちょっと戸惑うことがある。わかりましたか？ A ですね。もう一回いきますよ。A、成功するのに、進むのに起こりうる問題を想定して対応を考えたりとか、リスクを避けるべきことをね、計画したりすることが苦手なんですね。これが A の方です。B の方は、目的を設定するときに、達成したいゴールとかね、手に入れたいものについてね、これを聞かれるとね、ちょっと戸惑うことがあるんですね。はい。A か B、選べましたか？はい。選べたかな？選べた。選べなくてもので、もう直感でこっちだって思ったことを選んでくださいね。では、次の質問いきますよ。じゃじゃん。質問の2です。この成功するのにね、この5年の期間、ここ5年がね、チャンスですよって言われた時、どっちの受け取り方、これがね、自分に合ってると思うのかっていうのをね、選んでほしいんですよ。ではいきます。 A です。欲しいものをね、手に入れたいな。あ、でもチャンスまだあり。5年もチャレンジできるってすごくいいじゃん。チャレンジできるんだ、まだまだ。よっしゃ。これが A のパターンの人です。では B のパターンの人ですよ。あと5年でチャンスなくなっちゃうの？いやー、期限切れはね、ちょっと回避したいな。いや、5年ちょっと短くない？ちょっとね、手に入れるチャンスね、失うことをね、なんとか5年よりもっと伸ばしていかないとな。はい。この考えが B です。選べましたか？もう一回いきますよ。A の人は、欲しいものを手に入れたい。チャンスまだある。5年もチャレンジできるんだ。やったよ。こ これが A のパターンですね。 B、 あと5年でチャンスがなくなっちゃうか、あやばい、この期限切れ回避したいな、どうやってまたさらにね期限をね伸ばすかな、チャンス手に入れ、チャンスが何でなくなっちゃ嫌だなってこう考えるのは B のパターンです。さあ選べましたか。はい、選べた感じがしなくてもしても次に行きますよ。では次の質問の3つ目、タダン、どちらの方が成功に向けて動き出しやすいですか。これは自分の中の成功ですね、結果を出すのに、どっちの方が動きやすいかなと選んでください。では A の方いきますよ。より良い結果をね掴むこととかね、豊かな時間、そういった人生を送るのにね、やっぱりそういったノウハウをね増やすことができたりとか、そういう風なねためにね自分の技術とかね知識を使う。で B がですね、標準的なね結果をね得たいんですよ。そしてなんかね、なんか器用貧乏になるの嫌だなーっていう、なんかねそういったね平凡なね結果を回避できるために、そのノウハウとか知識を使うんです。はい、選べましたか。 A と B、 今度は繰り返さないですよ、ちゃんと選んでくださいね。はい、では次の質問4つ目いきます。じゃじゃん。ではですね、商品、何でしょうかね、なんかこう自分の出す CD とか、ミュージシャンで言うとね、ライブのチケットとか、それをね、SNS とかでね、言うんですけど、あなたはアーティストじゃないかもしれないので、何かね、これめっちゃ良かったです、このライブ良かったんですよってね、みんなに言いたいんです。だからみんな一緒に行こうっていうようにね、言いたい場合、どっちからよく考えますか？どちらの方向性から考えるかということですね。いきますよ。 A の部分です。まず自分がね体験できてね良かったなーっていうことを教えて喜んでもらうというね目的をね、これを達成してね、その結果として自分も一緒にね嬉しいなー、なんかね良かったよねって言ってもらえる、そのね自分もねなんかもらえるっていう、何かをね、何かもらえるかは自分、あなた次第なんですけどね、それを受け取ることができる。そしたらね、よし、やるぞと考える。なんか一緒に行った人の笑顔を見たらね、僕も嬉しいわーってなるのかっていう、そういうのをね、すごい考えて行動するのが A の人。はい。で、次 B の人ですね。何かね、このライブ良いんだよねーっていう時にね、言う時にね、気をつけないといけないことなんだろうなーって、考えるんですね。何かね問題がね起こらないように、ちょっとね失敗がねないようにね、そういうものはね要因はね取り除くっていうことをねしないといけないな。なんかねこれやることによってね、このねいいなって言ったライブのアーティストとかにね迷惑かからないようにしないといけないなっていうふうに考える方、これは B の方ですね。選べましたか。はい、では次が最後の質問の5個目ですね。じゃあね、どちらの方が練習する気、楽器の練習とかね、何か自分がね、挑戦する気がね、起きて、そのね、このテキストとか、このワークブックとかね、その楽譜とかね、そういったもの、これをね、手に入れたらね、すごいやる気出るんですっていう状態になるのかっていう、どっちの方がね、すごいやる気が出るのかっていうのをちょっと聞きますよ。では A の人、 A の人はですね、こういうのね学ぶことでね、自分が手に入れることができるメリット、これをね教えてもらえて、やっぱり学ぶことによって、わーよかった、できるようになったっていうね結果もね得てね、それをうまく使えるようになるんです。でね、そういった欲しいスキル、状態とか未来の自分をねイメージができるとき、こういう状態がねできるっていう時にすごいやる気が出ます。これが A の人ですね。次 B の人、 いやこれをね、学ばないっていうことでね、こういうね、この、教則本とかね、やらないことでね、起きるデメリットをね、教えてもらうんですよ。これやらないと、あれできないじゃん。このね、ルーディメンツのこういうふうにね、こう、持ち方とか、楽器の弾き方とか、これ、ね、これ教則本ないとね、なんかうまく進まないよとかっていうデメリットを教えてもらって、なんかね、それを手に入れて学ぶことで、なんか自分が持ってる悩みとか不安をね、解消できるっていうことがイメージできたとき。これがね、B の人です。さあ、選べたでしょうか？選べたかな？選べたらですね、A か B か考えてもらって、でもまずね、結果として A の項目が多かった人は目的を追求するタイプの方です。そして B が多かった人は問題を回避するっていうのがね、強く持っている方ですね。はい。まあ、これはね、どっちがどっちいいか悪いかっていうわけじゃなくてですね、目的を追求しているなっていうね、そういう傾向が強い人は、何か可能性を広げる、目的を持つっていうことでね、すごくやる気を持つことができるんですよ。うん、何か獲得できるな、達成したいな、行くぜオラーっていう感じの時、そういうところに、ね、焦点を当てて行動する時にパワフルになれます。うん、もっとね、豊かな自分、もっとああいうの手に入れたい、もっとこういう結果をね、広げていきたい、こういう思考がね、働く時っていうのはこの目的追求のパターンですね。そして問題回避の方のね、傾向が強いなと思ったあなたはですね、これはね、こういうことを解決できるじゃん。あ、これ、こういうね、リスクをね、避けることできるとね、すんごいやる気出るんですよ。こういう問題解決したらもうスムーズにできるよね、ストレスなくいけるよね、っていう。はい。そういうね、自分が起きたらすごく嫌だなって思うことに焦点が当たるんですけど、そういうことがね、すごい焦点当たるので、何か問題が起きた時とか、何かね、リスクを回避するっていう能力がすごく高いのが、問題回避のフィルターが働いています。ね、これどっちがね、いいか悪いかというわけではなくてですね、どっちの方が強いかっていうので、使い方とね、自分の役割っていうのがね、またね、持っていただけるんじゃないかということで、これをうまくコミュニケーションに使うとですね、あ、じゃあ俺はね、目的追求があるから、そういうね、楽しいこと考えるよってチーム組むときにね、そしたら俺ね、問題回避の方があったから、じゃあね、それに対してね、何かね、リスクがあるなって思うので、回避できるね、方法ね、いつも気を使ってくね。こうやってね、仲間内でね、こう分かっていると、すごーく物事がね、うまく進みやすいのでね、ぜひ、お仲間、メンバーとね、この質問をね、ぜひ投げかけてみて、お前どっちだったのーってね、ちょっと確認してみると、いろんなことがね、スムーズに楽しく、できるようになるんじゃないかなと思います。はい、以上、ここでですね、うなのあなたの夢を応援するワンポイントコーナーでした。ではここでね、また曲をお聴きいただきたいなと思うんですけど、2年前かな、長崎の方に行った時にですね、チャリティーコンサートで行ったんですけど、その時ご一緒させてもらったサックスのプレイヤーの方でですね、前田沙羅さんっていうね、福山雅治さんとか、そういうね、すごい大御所の方とね、ツアー一緒に回ってる方がいるんですけど、その人のね、ソロの曲がね、すごく好きな曲が一曲ありまして、ここでは、その曲を聴いていただきたいなと思います。それではお聴きください。前田沙羅で、アーメン。 ということでお聞きいただいたのは前田沙羅でアーメンでしたね。これライブでね聞くとねめちゃめちゃね盛り上がるんですよね。ノリノリな感じでね、ドラムもね、ドラム聞いてもらってもね分かるんですけど、めちゃめちゃノリノリじゃないですか。このね曲、前田沙羅さんのファミリーで、前田沙羅ファミリーバンドっていうのをやってまして、そこでね聞いたのがねすごく印象的でですね、なんだろう、ファミリーバンド好きなのかなって思うんですけど、やっぱまあそういうの憧れもあるっていうのはやっぱありますね。家族でできる音楽っていいですよね。まあそういうところでね、またねこれからもね機会があればぜひご一緒できたかなと思ってる方の一人です。はい、普段ねロックとかばっかりやってるみたいなねイメージ持たれてると思うんですけど、結構いろいろやりますよ。パンクのことも実はやってましたし、 AOR とかね、フュージョン、ジャズはねちょっとねブルースっぽくなるんですけどね、ブルースをやりましたね。もう結構いろいろねセッション系のライブバーとかは20代前半ぐらいの時にすごい行ってましたね。そうなんです。先週まあ国立音楽院の方でまあ演奏させていただいたんですけど、その時はビートルズを中心にやったんですが、ビートルズバーでも週5ぐらいでドラムを演奏してたかな。うん。あ、このバンド今流れ始めました、山口ブラザーズバンド、元にねノアーズワークっていうバンドなんですけど、今平和の歌が流れてきてます。まあ、このねバンドでビートルズをやるっていうことで、このバンドはねその世代でリアルタイムに感じてたその音楽っていうのをもっと若い世代にね伝えていきたいねっていうところでね、いろいろ楽曲のチョイスをしてるんですよ。だから80年代のロックとか、まあ、ビートルズとかもそうなんです、ストーンズとかね、そういうのをやったりしてるんですね。なかなか今の若いミュージシャンって聞いてるのかな、ビートルズはまあ聞いたりもする人は多いかなと思うんですけど、ストーンズとか、あとはなんだろう、なんかねスコーピオンズとか、なんかねいろいろね昔の曲もねこれからはねちょっと紹介できたら、この番組中に1曲ずつぐらいに紹介できたらいいかなと思ってますので、そういうのもねまた楽しみにしていただけたらと思います。その時には僕のなんかね思いとか、その僕なりの思いとかもねお話しさせていただきたいと思います。それでは前半の、時間はですね、この山口ブラザーズバンド、元にノアーズワークで平和の歌を聞いて後半戦に行きたいと思います。それではしばらくこの曲をお聴きください。
慰められるより慰め
はい、ということでここから後半に入りますね。後半はですね、せっかくね今秋感じてますよね。皆さん気温もねこうちょっと肌寒くなってね、ちょっと上着もねこう番組の冒頭でも言ったんですけど、ジャケットをちょっと今日は羽織ってきまして、あ、ちょうど良いな、あ、長袖着るようになったなってね急に思ってるんですけど、秋らしいこと、どんなこと始まりました？皆さんの中で。僕の中ではですね、まずね食べるものはね変わりました。食べるものはね、前はね、まあ、夏でもね鍋食べるんですけど、より鍋をたくさん食べるようになりましたね。キムチ鍋とかね、最近はねすごく体が温まってすごくいいなと思うんですけど、あと前回も言ったかな、お菓子をねちょっとね食べようかなって言った時にね、さつまいもがね、お芋がですね目につくようになってきてるんですよ。どこ行ってもお芋あるなーと思いながらね、お芋食べたいなーって、この後きっと食べそうだなーって感じがあるんですけど、食べるものとかね美味しい季節になりますよね。そういうのとかねあるんですけど、やっぱり秋と言ったら芸術の秋ですよ。ミュージシャンですからね、音楽楽しみましょうよということでね、今年に入ってからどんどんどんどんね後半戦、年末に向かってイベント結構ね活発化してきてるんです。もちろんねそのコロナっていうのに対してのねガイドラインとかしっかりね対策もねもう取れてきてまして、もう換気もバッチリしてるし、そういう風にねしっかりルールっていうのもね確立してるからね、どんどんイベントもねまた増えてきてるのかなっていう、そういうのがねすごく感じるんですよね。でそれに合わせてやっぱりねみんなねもっとね音楽楽しむんだったらライブとかね、どんどんどんどんね自分でもやったりとかね、人前に出たりとかね、まあしたりできたらね楽しくなるのでね、ぜひ挑戦してもらいたいなと思っておりますね。さっきのねノアーズアークのあの平和の歌聞いてもらったんですけど、こんな感じでいろんなところでなんか野外だったりとか建物のねなんか一室でやったりとかですね、あとは年末に向けてディナーショー的なようなそういう演奏もね増えてきたりとか、本当にねミュージシャンにとってはですねもう演奏をするタイミングチャンスがですねいっぱいあるんですね。なのでねこのチャンスをうまくお互いに、演奏する側も楽しんで聞く側も楽しんでね、ぜひ年末でね一緒に楽しんでもらえたらなと思います。そのためのねライブとかもねどんどん増えてますのでね、その辺はねまた後ほどお伝えさせていただきたいなと思います。そんな冬に、まあ秋から冬にかけてなんですけど、前回も放送でこれね聞いてもらったんですけど、実はね冬に打ち上がる花火っていうのが地域によってはあるんですね。でちょうど10月から11月にかけて冬花火っていうのが開催される地域とかもあるので、夏とかあんまり楽しめなかったよっていう人、実は冬花火は意外にこの規制とかね少ないんじゃないのかなっていう、ゆっくり見れるんじゃないかなっていうところでね結構開催してますので、ぜひチェックしてもらいたいと思います。そんな冬花火をね連想させる僕大好きなね森本直之さんの冬花火という曲をねここでまた一曲聴いていただきたいなと思います。それではお聴きください、森本直之で冬花火。はい、お聴きいただいた曲は森本直之で冬花火でした。はい、森本さんはねずっとねお付き合いがある方でですね、今最近はちょっとね会えてないんですけど、さっきのノアズアークのね平和の歌、CM 入る前のね聞いていただいてた曲、あれでもねギターを弾いてるんですよ。でね森本さんのねバンドのアンサイトカラーズっていうところで僕叩いてたことがありまして、まあそういうねご縁が深い方なのでね、この曲もねずっとやられてるのでね、本当にねなんか聴いてていつもこの時期になると思い出すのでね、ぜひこの気持ちを共有したいなと思って、 聞いていただきました。そういうね、いろんなね、出会いとか、やっぱりこの季節になるとやっぱりね、出会いとか別れとかもね、いろいろあるんですけど、そういうなんですか、出会いとかって皆さんありました？ね、コロナもね明けてきて、いっぱいね外出するようになってきたんじゃないかなっていう人もね増えてきてると思うんですよ。うん、もちろんね対策をしながらね、なんかこう集まったりだとか、なんかあとはウェブ上でこう集まるっていうのもなんか定着してきてる感じがしますね。配信、ライブ配信したりとか、今もねツイキャスで配信もね同時にしてるんですけど、それだけじゃなくてこうライバーって呼ばれるような、そういうねシステムというかね、仕組みで人とつながるようになったりとか、つながるっていうところでね、新しいこういう価値観っていうのがね、どんどん生まれてきてね、なんかこの先もね、そういう価値観がね、どんどんどんどん新しくなってくるのかなっていうのをね、今ね、ついていくのがね、精一杯ではあるんですけど、いや、そういう楽しいことがね、どんどん増えるっていいですよね。昨日も、なんですかね、新しい、昨日ね、ちょっとね、北海道のね、方とね、これまたインターネット、っていう通信を使ってお話ししてたんですけど、その方はねダンサーの方だったんですよ。でダンサーの方からちょっとね紹介いただいて、今度ね福島のね音楽をねやってるね鍵盤の弾いてる人、今度ね紹介してもらうんですけど、これもインターネットのなんかこうズームとかって呼ばれるものとかね、なんかねライブ配信とかで、ね、やっぱつながってるっていうんですよね。そういう感じで人とつながるっていうのが、距離とかも関係なくなってきてるのってすごいなっていう、うん、寒くても家にいたらね、どんどん人とつながれるっていうのもまた新しいなんか世界に突入してるのがね面白いなって思いますね。はい、聞いてるあなたはどんな出会いがね最近あったでしょうかね。本当ね、そういうね出会うべきして出会う人ってのはやっぱり何もしなくてもね会っちゃうんですよね。で、なんかね、会いたいな会いたいなって思っていても、なんかねそういうタイミングじゃないなとかね、なんか思っちゃってる時ってね、やっぱりね気持ちだけ思ってても会わないんですよ。不思議なんですよね。必要な人はやっぱり無意識に会うようにね、やっぱ自分自身でね動いちゃうっていうのがね、無意識のねパワーの一つなので、なんかねそういう出会いがね最近多いんですよ。なんかねそういう楽しいことね、もっとね年末、そしてね来年に向けてね、どんどんどんどんね準備して、そしてねもっとみんなとね共有していきたいなと思っております。そういうね運命的な出会い、うん、そういう運命っていうのをね本当にね僕はね大切にして生きてきてるつもりですし、やっぱり人との出会い、一回会った時、でもその次いつ会うかね、ちょっとわからないっていうね、場合あると思うんですよね。ライブに来てくれた方とかも、次、ライブにいつ来れるかわからないとかね、遠いとこから来てくれたからね、ほんとすごくね、エネルギー感じるんですけど、そういうエネルギーっていうのを、やっぱりね、一緒にね、感じたいんですよ。そういう活動もね、これからはどんどんどんどん、やれると思いますのでね、ぜひ一緒につながってもらえたらなと思います。で、その運命っていうものをテーマにした曲を次はね聴いていただきたいなと思うんですけど、もうこれもね運命ですよね。次聴いてもらうのはエンプレスっていうバンドの曲なんですけど、定めっていう、運命って書いて定めっていう曲なんですけど、ここのね音楽事務所ともね、もうねなんていうんですかね、付き合いが長いですね。この社長の代表とね出会って多分ね13年目ぐらいなんですよ。そこからまさかねいろいろねサポートのお話とかをいただいたりとかするようになったんですけど、ここまでねつながるとはっていうね、そういう方いません？あなたにも、そういうね運命っていうのをねすごくね感じてもらいながら、次の曲ねぜひ聞いて楽しんでもらえたらなと思います。それではお聞きください。エンプレスで定め。 はい、お聴きいただいている曲はエンプレスで定めです。ということでね、いろいろ今日はね曲を聴いていただいたりお話ししたんですけど、あっという間にもう後半戦なわけなんですよ。はい、ということですね、実は再来週このエンプレスのサポートでねドラム叩くことになっております。10月の18日の火曜日ですね、下北沢のシャングリラというところでリスキーメロディープレゼンツハロウィンガールズナイトということでですね、オープンが16時15分、スタート16時30分ということで、こちらは配信もさっき言いましたね、配信でね家からでもね見ることができますので、この日はハロウィンということで何か来てくださいよみたいなこと言われたんですよ昨日ね実はリハーサルだったんですけど、何着ようかな、それは毎年ハロウィンと言ったら何着てたかなと思った時にですね、去年狼男でしたね。去年狼男で、その前が何だったかな、あ、ダースベイダー着てましたね。でその前が囚人服を着てましたね。あ、そういえばエンプレスの時も囚人服で演奏したなというのを今思い出しました。何かね、この日限定のなんか格好で演奏するんじゃないかなっていうのもね、ぜひ楽しみにしてもらえたらなと思います。この辺はね、エンプレスのツイッターとか、僕のツイッターとかね、あとはラジオグループブログをね、書きますので、そこでもお知らせさせていただきたいなと思います。ということで今出たんですけど、ハロウィンですよ、今月は。ハロウィン。ハロウィンってどうです？何か仮装とかします？なんかね、毎年何かしらするかなーっていう感じでやってるんですけど、今年は何がいいかなーって、もしね、こういうね、仮装してほしいなとか、なんか、ルナさんにこういうのね、いいんじゃないですかとかね、あったらね、ぜひね、教えてもらいたいんですよ。なので DM とか、Twitter の DM とかで全然問題ないので、 もしそういうね希望がありましたらぜひ教えてください。ちなみに過去にやったことがあるのはね、吸血鬼とかありましたね。お金男もやりましたし、吸血鬼やりましたし、あとこのスバっていうアニメの見通す悪魔ですねの仮面とか手作りで作ったりとかですね、なんかねいろいろやりますね。なのでね、結構そういうのはノリノリでやるタイプですので、そういうのもねぜひこういう感じ合うんじゃないですかとか、これいいんじゃないですかってね、わかんないこといっぱいありますから、僕もぜひそういう情報をね教えてくれたら僕もとっても嬉しいです。一緒にねハロウィンも一緒に楽しみましょう。そして後半戦になったので、ここからね告知の話にしていきたいなと思います。さっき言いましたね、10月の18日、今月もねまだまだねライブいっぱいあります。まず近いところで言うと10月の18日の火曜日の下北沢シャングリラ、リスキーメロディープレゼンツハロウィンガールズナイト、これねエンプレスのサポートでこちら演奏します。これはですね昨日決まりました。はい、ここで言っていいのかわからないですけど、いやまあいいです。はい、ということでエンプレスは18日、そしてその次がですね10月の23日の日曜日、こちら柏野のサムズアップ、こちらはねクレフェスね、おことべれフェストっていう、ちょっとねこう今横文字超弱いなってのバレてしまったんですけど、イカちゃんのね生誕祭の 2days っていうところの2日目です。こちらはですねミッドナイトシークレットっていうガールズメタルバンド、後ろで叩いてるのはこっそり黒服を着てる感じでね、ガールズに混ざってね演奏をメタルをやりますので、この日もね楽しんでもらえたらなと思っております。そういう感じでね、まだちょっとね発表できないイベントとかもあるんですけど、これからどんどんどんどん発表していきたいなと思います。ということでもう後半戦になりましたけどね、もう10月今日もこの後ねリハーサルとかね行ったりとかね打ち合わせとかね行ったりね、楽しいことねどんどんどんどんね僕もね発表していきたいのでね、来月とかねツイッターとかねチェックしていただけたらなと思います。ツイッターの方はドラマとウナとかね、ウナバラとかで検索するとですねパッと出てきますので、ドラマウナバラヒロミツで出てきますのでね、そちらの方でチェックしてもらえば、あとは Google とかね検索のところでもドラマ UNA とかウナとかで入れてもパッと僕のホームページ出てきますので、そこからいろいろね情報をチェックしていただけたらなと思います。あと今日の再放送とかね、それもねラジオブログの方公開されると同時にまた聞けるようになりますので、なんかね今日ね途中から聞いちゃったよな、でも最初のな心理テストのところちょっと気になるんだよなとか、あれ自分も使ってこう他の人にちょっとやってみようってなったらですね、再放送の方ね聞いてメモってですねそれを使っていただければ、もうみんなで楽しめること間違いないですからね、こちらの方もぜひ楽しんでいただけたらなと思います。で次回のドラマ海原ひろみつの心境音なんですけど、もう11月ですね、11月のあ3日祝日だ、何の祝日かちょっとここから見えないんですけど、祝日の木曜日、第1木曜日にまた13時から14時1時間放送しますので、きっとこの時にはねハロウィンのこととかね振り返ったりとかして、こんな格好しましたよっていう話をするか、ハロウィンを過ぎたのに仮装してこの場に来てるか、どっちかですかね。はい、そういうこともありますが、楽しいことはとにかく大好きで、こういうこともやりたいですとか、あと最近はねゲストをお呼びしてないんですけどね、こういうねドラマーさんね注目してくださいよっていう人がね、そういうドラマーさんのね推薦とかもぜひぜひ次戦他戦問わずお待ちしておりますのでね、やっぱドラマー同士ね仲良くなるのねめっちゃ楽しいのでね、そういうお話とかもねまたしていけたらなと思います。ではねもう1時間あっという間でしたけど、1日はまだまだ長いですからね、ここからはゆっくりとね午後の時間も楽しんで有意義な時間をね過ごしていただけたらなと思います。それでは10月今月もゆっくりと楽しんで そして秋も楽しんで有意義な時間をねお過ごしください。お相手は海原ひろみつでした。それでは最後に不愛想のかけらを聞いてお別れしたいと思います。それではまた来月お会いしましょう。